皆さんこんにちは、コウタテです。
向井です。
コンテンツビジネスラボはアニメやさまざまなコンテンツのトピックについてちょっと立ち止まって考えてみようという番組です。さて今回のトピックなんですが、山手線の駅を擬人化したステーションアイドルラッチというプロジェクトが開始されました。昔から擬人化コンテンツというのはあったと思いますが、ずっと継続的に擬人化って出てきてますよね。
鎌倉時代ぐらいからあるじゃないですか。
鎌倉時代というと
鳥獣戯画。
ああ、そっかそっか、鳥獣戯画ありましたね。今美術館とかで、
今コロナで東京都あの上野の国立博物館なので、閉じてて行けないです。
ああ、残念ですね。
これがこのポッドキャスト配信される頃にはなんか期間延長の発表はされてるので、なんとか行けるようになったら行きたいな。
でも博物館とか美術館とかあんまりクラスター発生したって話は聞いたことないんで。
まあ、そうですね、シンプルな話でお一人様を推奨すればいいだけの話ですよ
確かにそうですよね。
あの何時に行こうが飲みに行くやつは飲みに行くじゃないですか。 昼だってね、お昼まで夜の時間より時短営業すれば飲みに行かないかって言ったら飲みに行くやつは飲みに行くので、一人で飲んでる分には別にね、でそこで見知らぬ誰かと喋ったりしなければいいんだから、全体にお一人様に優しくなればいいんじゃないですか、この世界は。
そうですよね。だから鳥獣戯画も一人でこう見たらすごいんだろうなって思いますよ。普段だってめちゃくちゃ混むじゃないですか、こういうのって。
いやだからコロナになって美術館とかチケットさえ取れればチャンスなんですよね。いつもまあ、無制限にガンガンに入れるところが入場制限かけるから落ち着いて見られるので、昔よくあったこうねモナリザの頭でちょこっとしか見えないみたいな遠くから見ても人の頭髪の毛しか見えないみたいなのがねないからいいんですけどね。
そうですね。であと美術館とか博物館って僕ねストレス感じる時があって、自分のペースで見られないっていうんですか、
まあ、次から来る人のプレッシャーとかありますからね。
そうそうそう、早く見たいのになんか前の人がどいてくれないとか逆もあったりするし、
逆僕は逆の方が多いずっと見てたいのにこう止まってるとなんか申し訳ない気分になるんで、なんで常設展もおすすめなんですよ。日本の常設展はあの人があんまりいないので皆さん企画展になると美術館行くんですけど、まあ僕もそうなんであんまりあの一言言えないんですけど、常設展は基本そんなに混んでないというか誰もいないこともあるので、なので常設展示の中でお気に入りの絵とかがあると、あの一日中でも入ってずっと見てられるのでいいですよ。
いいですよね。はい。で鳥獣戯画の方に少し話戻しますと、国宝ですよね確か。
国宝です。
で国宝が擬人化のコンテンツっていうことって、やっぱ日本って擬人化に長けてるのかなっていう感じがしてるんですよ。
それ元をたどるとそもそも多分宗教観もあると思いますけどね。日本って矢を万の神の、まあ、なんていうか、物質神的なあらゆるものに神が宿る、自然だけじゃなく、もちろんあの自然から、世界中の宗教は基本的には自然神から発生してると思うんですけど、日本はさらに進んでこう人間が作り出したものに対してももうからも神が宿るみたいな、海外の感覚でいうと神というより精霊なんでしょうけどね、精霊とかでその類なんでしょうけど、が宿るみたいなところがあるので、それは多分根底にあると思うんですよね。でそのノレが脈々とつながるから、それは鳥獣戯画だってそうだし、 今のこうあの物だったり動物だったりとかを擬人化するのにしても、まあ大元の感覚は同じだと思いますけどね。
なるほどね。だからそう考えると昔から日本人の宗教観ってそんなに変わりがないんだなっていう感じですかね。
強い支配的なこう教団組織宗教的なものに上書きされるみたいなことがあんまり馴染まないんじゃないですか、日本は。なんで根本に根っこにある部分のそのゆるふわな感じがあるから、これだけバンバンバンバン まあ、それどうなの、それそこまで そんなの人間にしちゃっていいのみたいなところまで含めて割とこう危ない橋を平然と渡っていけるのが、でそれが比較的緩く重要されるのが日本らしいな。だから本当擬人化、ちょっと海外の事例をねそこまで知らないんでわからないですけど、まあヨーロッパ文化圏、北米とかのこうキリスト教文化圏とかイスラム教の文化圏かよりは間違いなくこう日本と、まあ東アジア日本とのこう相性はいいんだろうなって気がしますけどね。
うん、そうですよね。だから艦隊コレクション、いわゆる艦コレですけど、これも多分物議を醸し出そうと思えば醸し出せるじゃないですか。
危ない橋ですよ本当に、うん、
軍事国家がどうのこうのとかそう言い出す人もいそうですし、
まあそもそもねそういう兵器をこうポジティブに扱うってどうなのみたいなところからもありますからね、うん、言おうと思えば。
そうですよね。だからこういうのが多分ヨーロッパとかから出てこないですよね、おそらくは。
聞いたことないですよね、うん、なんかあるのかな。
多分ドイツが戦車を擬人化するコンテンツ作りますって言ったら多分めちゃくちゃ叩かれると思うんですよ。
なんかやばそうですね。
そうそう、やばい雰囲気しますよね。
メッサーシュミットとかこう飛行機です、戦闘機ですけど海外ドイツ以外の国がこういじるならいいけど、なんかドイツがいじると危ないかもしれないですね、わかんないですけど
そうそれなんかそんな雰囲気がしますよね。
まあけどあれか、スポンジボブとかスポンジの擬人化
あ、そっかそっか、それはそうですね、スポンジボブは確かにおっしゃってます。
M&M's 足入ってますよね、チョコレートに。
ああ、そうですね。
そういうのならあるかもしれない。
ミシュランのキャラクターはあれは何ですかね。
タイヤ、タイヤ、
タイヤ、
タイヤじゃない、マシュマロ、マシュマロ、
マシュマロか。
まあけど動物がそのまま直立歩行してるようなマスコットは結構いますよね、それはあのスポーツとかのマスコットは。
ああ、そうですよね。二足歩行する猫とかそういうのも見かけたりします。
そうですね、あのカーズ、ディズニーのカーズとかも。なんか人間にはなってないですよね、その動物が動物としてあの描かれてる、まあ、に人語を介してたりしますけど、まあね、たまに二足歩行とかしたり、はい、まあ、トイストーリーとかでもそうですけど、まあね、物質が喋ってたり魂があったりはしますけど、人間にはなってないですよね。
そうですよね。だからイケメンキャラクターとか美少女とかにもなってないですよね。
うん。なんですかね、その辺は。なんかこう見なしじゃなくて何でしたっけ、あの、見立てだ。
見立て。うん。
まあ推理物とかでね、見立て殺人のあのやつで見立てとかありますけど、なんか。日本のその擬人化でイケメンとかになるっていうのはなんかその見立てのすごいやつみたいなとこもあるのかなって気がしますけどね。
ああ、なるほどですね。
人間に対して何かを見立てるみたいな、動物だったり車だったりなんかそういうのを見立てるみたいなのなのまなのかなけど、見立ては海外でもね、
やると思いますよ。
ありますよね、
うん、
それを人間に擬人化して当てはめようっていうのはなかなかないのかもしれないですけどね、うん、まあ、やっぱその辺はやっぱ宗教観の違いが大きいのかもしれないな。
あ、
人間体で何かをこうやるとね、向こうだとすぐこう神の次は天使だったりとかいろいろいますからね、まあ、直接危ない橋になりそうな気がしますよね
そうですね、教会とか起こりそうですよね。
際どいですね。まあまあ日本でもね、危ない橋で踏み越えることもあるじゃないですか。なんだったっけな、神社コレクションみたいなの昔あったじゃないですか、一瞬。
ありましたね。
即炎上だかして多分終わっただか出なかっただかみたいのもあるので、やっぱり越えちゃいけない橋はやっぱりあるっぽいんですよね。
うん、やっぱり宗教絡みっていうのは少し慎重に行った方がいいですよね。
まあ、僕のその説によると擬人化とかゆるキャラ、まあ、特にゆるキャラがそうだと思ってるんですけど、あれがあの現代版矢をよろずの神、まあ、あの危機神話みたいなものだと思ってるので、それとその大元 あの日本神話体系であるところの神社みたいなところは、それは神かける神はそれやばいよねっていうのかなとか勝手に納得してましたけどね。
あ、
お寺もそうですね。お寺もあれも仏様の独自の、あの体系があるので、そこに 人に人を見立て、人に人っていうかその神的なものに神的なものを見立てちゃダメだろうっていう、
なんかよくわかんないことになっちゃいますね。それ
なんかそういうことかなとか思うんですけど、
だから刀剣乱舞のように刀が擬人化とか物が擬人化するっていうのはそれはすっきりするパターンですよね。
そうですね、日本人 の精神性ってもあってますよね。大切な慕いしたものには、まあ、気持ちが宿るというのもあるし、その大切にした分だけ返ってくるっていうのが割と日本人の根本的な価値観かなとは思うので、
あと最近だと運河娘がものすごいヒットしてますけど、まあ、これも最新版の擬人化っていう感じがしてます。
そうですね、まあ、中身全然じゃないですけど、獣フレンズと同じ文脈だと思いますよ。獣フレンズもその動物自体に対してのすごいこうリスペクトというか、
はい、
があったじゃないですか、修正とかも含めて、
うん、
まあ、単純にね、見た目だけ獣のこう可愛らしい特徴だけあのキャラクター、人間のキャラクターにくっつければいいっていうレベルを超えたこだわりがあったと思うので、うん、まあ、そこと同じ部分ですよね。やっぱ、まあ、実際の競走馬に対してのこだわりだったりっていったところが反映されてるっていうことじゃないですか。
やっぱりそういう愛情作ってる人に愛情がある、擬人化するそのコンテンツに対して愛情があるっていうのは伝わってきますよね、見てる人とか、まあ、ゲームをプレイする人とか。
そうですね、まあすごいあの精神論的な話で言うと、その物に、ね、魂がこもるっていうのはその昔の人の教えの通りで、それだけ大切にすればする、うん、した分だけあの魂が宿るっていうことなんで、同じだじゃないですか、うん、その擬人化して扱うってことは、その元のとなるコンテンツを同じように大切にすればしただけあの出来上がる擬人化コンテンツにも魂が宿るっていうのは、なんか本当に大昔から変わんないんじゃないかなっていう気がします、本質は。
ああ確かにそれは言えてますよね。まあ、ですので逆に言うと、愛情なく擬人化してるなとか、お仕事でやってるなっていうのが透けて見えると、これってファンからもやっぱそっぽ向かれちゃうケースが多いと思うんですよ。
広告に見えちゃうんですよね。
広
告と一緒だと思うんですけど、やっぱりこう買ってくれ、金払ってくれっていう方が前面に見えると、みんな基本広告は嫌いじゃないですか。
そうですよね、ネット見てても広告がクリックしないですよね。
でそれで夫婦に感じさせちゃうんだったらもう終わりですよね。
だからなんていうかさ、そのコンテンツ擬人化の面白さ以上に、お金とかビジネスとかその関わってる会社さんの顔が見えてくると引いちゃいますよね。
そうですね、いかん、この表現は女性ユーザーが聞いてる可能性があるのでやめといた方がいいかな。
マイルドな表現があればぜひ。
ないです。
ないですか、それは。
あの、マキシムアムザホルモンのあのりょうくんの、インタビュー記事が、広告について語ってる記事、インタビュー記事なんですけど、まあ、コンテンツに関しても全く同じだと思いますね。下心、いい表現見つけた。下心。
ああ、下心です。
下心が垂れ流しで見えすぎちゃうと、それは惹かれますよっていう。よくもうちょっとあのストレートな表現してるんで、記事読んでください。
そうですね、だからそう考えるとちょっと擬人化とは違うかもしれないんですけど、 VTuber とかも中の人はなるべく見せないようにしてるじゃないですか。
そうなんですか。あれはも
う
中の人を見えてることを前提に、みんなあの見えてないふりをする共同幻想とか、
そういう
お互いの共犯関係だと思ってましたけど、
プロレスでっていう感じですか。
プロレスでしょ、あれ。プロレスだからルール破って、その中の人のなんかあれ、恋愛だか結婚だれ、子供が生まれましたみたいなことをやると、それはルール違反だからっていうんで炎上するっていうことだと思いますけどね。あれプロレスじゃないのかな、わかんない。僕 VTuber あんまりこう直接あの関わってないし見てないので、プロレスだという理解で眺めてました。
で中の人と、あとはその バックですよね、関わってるその VTuberプロジェクトのバックの人たちがこう見えてくるとちょっとこれ
は、はいはい、あ、そうそうそう、だからプロレスなんですよ、やっぱりその中の人の選手まではいいんですけど、その裏方が見えたらダメですよね、
うん、
プロレスもさすがに
そうですよね、
プロレスはああ見えてこう、まあ、あの裏方の人 もう表に出てきてますけど、あれは見えていい裏方の人じゃないですか、
うんうん、そうですね、はい、
見えちゃいけない裏方の人は絶対見えないじゃないですか、プロレスって、うんうん、そこですよ、
うんうんうん、その一線は越えないようにした方がいいってことだと思うので、擬人化についてもやっぱり事業家とかね、そういう人がプレスリリースの一発目に来ると引くことは確かですよ、
まあ、基本今のご時世擬人化で何か出すと基本的にはマイナススタートだと思った方がいいと思うんですよね。
あ、そうですか。その心は
もう2番煎じ、3番煎じ、4番煎じ、5番煎じ、6番煎じっていう時点でそういう風にしか見ないじゃないですか。
うん、
なんでハードルが高いに上がっちゃってると思うので。
ああ、確かにそうですね、はい、
見る側が、うん、馬娘当たってるよね、かこれ当たったよね、うん、って言ったところを前提にして入ってくるので、なのでそんじょそこらのその隠し方、下心の隠し方じゃダメだと思うんですよ、うん、っていうか下心がメインじゃ多分もう無理だと思いますね、今擬人化コンテンツは。
あと擬人化しやすいものがもうすでに擬人化されてるっていうのもあると思うんですよね。
みんな考えましたからね、次何ができるかみたいな、マーケティング、マーケットイン思想思考でみんなね考えましたからね、一通り。
そうですよね、だから一通り考えて一通り舐めた後なので、やっぱり2009、3009の擬人化の元しか残ってないかもしれないですよ。
そうですね、本当に、あ、その手があったかっていうのはなかなかね、
うん、
なかなかないですよね、まあ、馬娘その手があったかっていうところはあるかもしれないですけど
で、馬娘とかもやっぱりアイデアは多分ね誰でも考えられると思うんですけど、実行を打つのが大変そうだなっていうのはありますよね。
そうですね、でまあ普通にやるとね、さっきから話してる通り下心丸見えになっちゃうので、
はい、
そこをどう隠すというか、
うん、
隠すのレベルだともう手出さない方がいいと思うんですけどね。
うん、
むしろね、こうお金出してくれる、企画にゴーサイン出してくれる人に対して騙すぐらいな、
まあ、はい、
これは儲かりますよって言って会社からお金を引っ張るんだけど、本心は儲けたいわけじゃなくて単純に自分が好きなものを世に広めたいだけみたいな、それぐらいのレベルじゃないとまず無理なんじゃないかな、成功しないんじゃないかなって気がします。
うん、そうですね、馬娘をガチの競馬の好きのプロデューサーが関わってたりするじゃないですか、
うん、
だからそういうことなのかなって思いますよね。
それがないと本当にこれだけ擬人化でヒットコンテンツが溢れるともうまたかみたいなあとやっぱり頭の後から入ってくる人たちはいろんなこと考えて入ってくるので、組み合わせだったりとか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そのビジネス展開だったりとか含めて入ってくるので非常にこう頭いい感じに映るんですよね。
うん、
で頭いい感じに映るのって正直マイナスだと思うんですよね、ヘンタメに関しては
そうですね、80点とかの企画ありますよね。
うん、あります。
あ、なんかこれいい企画だな、絶対経営者もこれ反抗するんだろうなっていう企画が上がってきて、で実際プロジェクトになってプレスリリース見るとやっぱり、あ、これはいい企画、立て付けがいいなっていう感じがするんですが、うん、ただそういうのって往々にしてうまくいかないですよね。
いかないと思いますよ、これからは。うん、本当にへーって感じになっちゃいますからね。やっぱりへーじゃなくてはーって反応を引き起こさないとダメでしょ今ははーバカなのぐらいな感じのインパクトが必要でしょ、
うん、突き抜け具合が必要っていうことですよね、それは。
なんかこうそういう、こうビジネスとかこうお行儀がいいっていうか秀才的な企画を見たいんじゃなくて、うん、こう見てる方というかユーザー側からしたらやっぱりバカになりたいなと思う、うん、エンタメ普段ね、学生さんも学校行って勉強して、社会人の人は会社行って働いてっていった中でこうバカにでいられる時間少ないんでエンタメ見てる時ってやっぱバカになれてる時だと思うので、その瞬間は ぱそれを求めるのになんかお利口なコンテンツをポンとこう提示されるよりかは、はい、何これみたいなもうこれ中の人たち俺らの仲間じゃんぐらいな感じじゃないと共感は呼ばないかなって気もしますね。
おっしゃる通りですね。そういえばアンパンマンって擬人化なんですかね。あれは
あれは妖精じゃないですか。
妖精か。
公式見解妖精じゃないですか。大田さんも僕もその公式見解覚えてたはずでしょ仕事で。
あ、そうですね。確か確かネットでもバズってましたね。
そうです。
公式が妖精ですっていうのを打ち出してたんで。
公式見解です。
ありましたね。
それ以外の詮索は野暮ですっていう。
そうですね。
まあけど、うん、その妖精みたいな曖昧なラインも含めてやっぱり日本的だなっていうか、
うん、
物に魂が宿るのところが本質かなって気がしますけどね。
そうですね。だからアンパンマンの企画が始まった時にとある脚本家さんから聞いたんですけど、アンパンマンの企画書を見たんだけど、あんなん絶対受けるわけないよって言ってたんですよね。でアンパンが喋るとか、あんなもう何が面白いんだかさっぱりわからないとか彼は言ってたんですけど、でもその後もう激しく後悔されてました。だからこうアンパンマンという企画も最初ははぁっていう感じだったと思うんですよ。
でも毎回アンパンマンね出てくるこうなんとかマンにしてもはぁっていうのばっかじゃないですか。
そうです
。あそこがやっぱりこうクリエーターたちが本気で遊んでるなっていうのが伝わるじゃないですか。それもいい年こいた大人が子供向けコンテンツでっていう、はい、そこのこう褒め言葉としてのバカらしさっていうのはやっぱりエンタメは娯楽ですからね。それは高尚なアート作品とか もちろん泣けるような作品もエンタメですけど、娯楽ですから、そういう頭空っぽにしてバカになれる作り手も受け手もそういう瞬間求めてエンタメ享受するっていう部分はそれはあるでしょうしね。
だからクレバーなやつっていうのは、まあ、さっきも話題に出ましたけど見透かされてしまうっていう感じですよ ね、
うすね、
うん、
よく出てきますねプレスリリースとか見てると。またかみたいな。
そうですね。お行儀がいい擬人化だなとかね。
すごいちゃんとこう MBA の本とかに出てくるようなマーケティングのあのロジカルシンキングのフレームワークとか使うと綺麗にはまるな、うんうん、どのフレームワーク使ってもこれ綺麗にはまるなみたいな、完璧じゃん、うん、これ上にこうフレームワークしロジカルシンキングのフレームワーク使ってこう出したらすげえ綺麗な資料作れるなみたいな企画最近見かけましたね。そういや、
そうですね。で提案される経営者からするとなんだよこのオタクコンテンツ、でもなんか新規で面白そうだからじゃあ反抗してこうかっていう感じになって、いろんなその外の会社さんでうち今度こういう変なやつやるんですよってニヤニヤしながら言うと思うんですよ。ただでもそれ自体が僕イケてないなって思っちゃうんですね。
そうですね、それはイケてないですね。それはだいぶイケてないですね、
うん、そうでもよくあるじゃないですかコンテンツの企業の中でそういうのって。
ありますね。ありますね。
経営者がもう異端のコンテンツ異端の企画だと思ってるんだけど、でも全然本当は違うんだよっていう感じ。
まあけど難しいですよ。こんだけこうお気に入ったというか行儀のいいというか偏差値高めの企画はダメですよって散々言ってるんですけど、それでもお気に入ってやっぱりちゃんと一定の以上の結果出すコンテンツもあるじゃないですか企画も。
まあ確かにそれはありますよね。
ああよく考えたなそこかみたいなので、配置も、まあ、キャストとかその周りの展開ビジネス展開のしやすさとかも含めてこの題材か、あるなとはいえ、まあ、2番煎じ3番煎じ感はあるから、2匹目の土壌のサイズにしかならないような気はするけどと思いながら、それなりのやっぱりその2匹の目の土壌でもねそれはヒットしてるから2匹目の土壌ではあるんで、っていうのも見かけるので、まあ、難しいですよね本当に。
まあまあ企画は水物ですからその辺は。
そこはぜひ、消費者としてもねあそこは見抜いてほしいですよね、ちゃんと、これは明らかに金儲けだろうっていうのかこれは会社を騙してうまく企画の OK 取って予算取ってきたけどきっと企画立案者は なかなか苦労してるんだろうな、自分がやりたいことを会社だまくらかしてやってる多分タイプだから苦労してるだろうな、うん、みたいな空気を感じたらぜひ応援してあげてほしいですよね。
そうですよね、やっぱそういう企画マンって孤独を感じてるじゃないですか。
そう、スーパー孤独ですよ、うん、本当に基本自分がやりたいだけで、自分がまあやりたいだけだけど、自分の好きなものがこう世の中の人にも刺さるっていうか、まあその面白さ広げたいと思ってやってるだけなので、基本周りに仲間はいないので、
うん、そうですよね。だから上司からは白い目で見られ、同僚からはあいつ何やってんだって言われ、部下からは陰口を叩かれる。
そうそうそう、
あの人なんか儲かりそうのないことやってるよとかね、
うちで稼いでる金をドブに捨てやがってとか言われるわけですまあけど孤独な人からじゃないとそういう突破的なコンテンツは出てこないっていうのはあるかもしれませんよ。なんかね、
うん、
その自分の周りのコミュニティとかだったりで、ある程度自分の好きなことだったり、まあ、あの承認欲求だったりとかが、まあ、一定満たされてるような人からは、じゃそれをわざわざね仕事にまでして世に送り出して、そういう孤独な辛い目を受けながらも突破したろうなんていう、こうエネルギーは出てこない気がするので、まあやっぱそれなりに孤独であることは大事なんじゃないかなって気はしますけどね、物を送り出す側、作り出す側の人間には。
孤独力っていう本が書けそうです
まあけど僕は
売れるから、
孤独を孤独だと意識しないタイプの人間なのであ それも大事かもしれないですよ、もしかすると。
うん、
周りからは、
ね、かそうですね、
孤独一人で寂しくないのって言われても、うん、その感覚がよく分かんないんですけどっていうぐらいのメンタルタフネスがないと、もしかするとそういうエッジの効いた企画を世に送り出すような人間にはなれないかもしれないですね。
あの上司の顔色を伺って出すような企画だと、やっぱそこまでの企画なんですよね、やはり。
そうだと思うんですけどね、まあ、世の中の全ての案件に関わってるわけじゃ絶対にありえないのでないんで、基本的には世の中でそれなりの評価だったりヒットしてる企画っていうのはそういうものだと思うんですけどね。まあわかんないですけどね、本当に打算のだけで全部やってるやつが大ヒットしてるみたいなこともあるのかもしれないですけど、
うん、
いやないないと言い切ろう、ないですよそんなものはそんなものはないですよ、あの関わってる全ての人間が打算だけでヒットしてる、打算しかないみたいな、
うん、
ところでヒットしてるエンタメだったり IP コンテンツなんて地球上に存在しない、生きろ。
まあそうですよね、だから国宝の鳥獣戯画だって書いてる人が打算で書いてるとは思えないですよね。自分が本当に芯から楽しんで面白がって書いてると思うんで、
まあ仕事でね書かされてるあの人も、まあ関わってる人ではいるとは思うんですけど、その中でやっぱり、うん、あの自分なりの遊びだったり、その仕事を向き合う仕事に対しての楽しみだったりを見出している人が書かない、書いてないと多分ああはならないんじゃないかなって、鳥獣戯画とか見てると思うんですけどね、うん、絶対遊んでるよこいつ、あの結構前の方の感じで出てきたのが後ろの方になんかこうまたネタで引っ張られたりとかするんでね、鳥獣戯画って、うん、絶対それ遊び心ないとできないんで、 100% 仕事で指示書通り書いてるとは思えないんで
漫画の元祖ですよね。
そうですね、漫画
の鳥獣戯画っていうのは、うん、だから楽しんで描いてるっていうのが現代人である我々にもこう伝わってくるって感じがするんで、まあ、それこそが擬人化の正しいあるべき姿かなっていうふうには思います。というところで今回は山手線の駅が擬人化、刀剣乱舞、ウマ娘、カンコレなど擬人化を改めて考察しました。また番組への質問や感想などがありましたらぜひお便りをお送りください。お便りの送り先はポッドキャストの概要欄に記載してあります。ではまた次回お会いしましょう。